しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン
花ちゃんのジョイント広場ハニービ。
ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、第57回目を迎えました。この番組はローカルな教育情報からグローバルな教育を考えて提案していく、そういう番組です。
はい、この番組は毎週水曜日の夜にホームページから番組制作室の方から番組情報を網羅した放送記録のページとともに放送内容をアップしています。ぜひぜひ聞いてください。そして番組ブログの方では放送した内容をより具体的に、花ちゃんが、書いております。こちらも、毎週水曜日の夜の放送に合わせて更新しておりますのでご覧ください。それから番組スタッフでツイッターも行っております。これつぶやいてるんですよね、はい、ブンブンも最近つぶやいてますか。
つぶやきたいですね
つぶやき出したら止まれへんから、ね、ツイッターの150何文字で収まりきらへんのでしょう、はい。ツイッターの方では番組予告を中心にお送りしておりますので、はい、次はどんな内容なのかなと気になった方はぜひツイッターをご覧ください、ね、フォローしてください。
チェックしてください、フォローしてくださいね、
はい。そして今日ですね、ブンブンこの後、ね、はい、ちょっとお時間もらいまして、はい、花ちゃんが、うん、あの単勤でこの番組で取材させていただきました、はい、和歌山県田辺市の秋津川中学校に別件でお邪魔しております、はい。これが1月18日なんですが、うん、はい、この時にお邪魔した模様、なんでお邪魔したのかとか、その後の、ね、うん、ちょこっとしたお話ですとかとさせていただきたいなと思っております。
はい、楽しみにしたいです。
はい、ではこの番組この後約1時間お付き合いください、はい。
ジョイント広場ハニービー、では花ちゃんが、
はい、
和歌山県田辺市立秋津川中学校にお邪魔したと。
はい、今ね、はい、聞いていただいたジングルもふーって入ってたあのジングルもですね、実は秋津川中学校の皆さんの演奏とそれから、声でジングルを作らせていただいて、はい、それ ね、あの取材以降ずっと使わせていただいてるんですけれど、ね、
本当にありがとうございます。
その取材がきっかけとなりまして、言葉の玉手箱を、それまでのね、その取材に行った日の、はい、までの出来上がった分ですね、お土産にということで番組のヒグマプロデューサーが私たちに持たせてくれました、
はい、
ね、ブンブンと花ちゃんでお邪魔したんですけど、うん、お土産にということで持たせてくれましたので、これを校長先生にお渡ししました、お渡ししましたところですね、校長先生がなんか大きく反応してくださいまして、はい、うん、これはいいものをいただきました、ぜひ早速聞かせていただきますということで、はい、結構喜んでくださったんですよ ね、こんなに喜んでくださるとは。
そうそうそう、うん、
逆にこちらが思いもよらなかったぐらいのリアクションをしてくださって、とても嬉しかったのを覚えてるんですが、はい、なんと校長先生ったら、私たちブンブンと花ちゃんがその短期の取材を中学校でしている間の時間を使って、もうねちょろっと聞いてくれはったんですよね、私たちが中学校にいる間に。
持って行ってよかったね、
うん、でその、言葉の玉手箱の音源を聞いてくださって、で帰り際に校長先生が、一言おっしゃってくださったのは、読み聞かせにぜひお越しいただけませんかということで、で、これはね花ちゃんにとっては願ったり叶ったりの、
うん、
ね、とってもいい経験ですからね、ぜひそれはお願い、こちらからお願いしたいですということでお返事をしましたところ、じゃあもう日取りも決めておきましょうということで、なんとその日のうちに即決で
ポンポンとね、
はい、うん、で、1月18日でよろしいですかということで、はい、もう学校の行事の一つにも加えておきますということで、もうその日のうちに決まっちゃったんですね、うん、でこちらももちろんスケジュールにはきっちり入れさせていただいて、はい、そして1月18日です、行ってまいりました、
はい、
はい、読み聞かせの会ということで開いてくださったんですが、うん、学校側からのリクエストで芥川龍之介の都市春を、
都市春、
はい、いただいておりまして、これを1週間ぐらい前に 訪問の1週間くらい前にいただいたのかな、
はい、
でそれからね都市旬っていうのをまた私も読み直して、そして自分の中でどういう風な形で読んでいこうかというような計画も立て、そして行く運びになるわけですが、1時間、
はい、
約1時間ありますので、
はい、
都市旬結構長い物語で読むと30分かかるんですけど、あと20分30分余りますよね、
はい、
でここで何すんねんと、
うん、
違うもん読んだらええんかなとか思いながら、これちょっと考えあぐねまして、これはあの、うん、やっぱりね人に聞くのが一番やいうことで、あ聞くのにちょうどええ人がおるわいなということで、うん、ヒグマ先生に聞くわけです。
ヒグマさんね、はい。
ヒグマ先生に聞きますと、あじゃあこれどうっていうことですっと提供されたのが、のみのピコという。
ピコ。
のみのピコでしたよね。ピコと、ピコともう一匹のみの名前が出てきてよく混同してしまうんですけど、のみのピコ。
のみのピコ。
はい。これいいんじゃないのということで内容をお聞きしましたら、とっても面白かったのでこれ採用ですねということで、のみのピコと都市旬を持って出かけました。
はい、
はい、のみのピコがどんな物語なのかというのはこの後改めてご紹介したいと思いますけれども、都市旬はブンブン知ってますか。
はい、知ってますね。
どんなお話か、結構切なしんどいストーリーなんですけど、
うん
うんうん、
それを希望したっていうのね、なんか意味があったんでしょうかね。はい、
中学校の、全学年とプラス小学校の高学年、うん、5年生、6年生に集まってもらって、はい、その年齢の枠限定で行うということでしたので、はい、あまり幼すぎず、
うん、
あまり難しすぎず、でもかといってちょうどいいぐらいだなというのを、持ってくると向上心的なものがなかなか芽生えないだろうというその辺の狙いがあったのかもしれませんけれども、若干難しいかもしれへんけどこれでいきますということでした。
はい、
はい、で都市旬という物語ね、読ませていただきました。都市旬という主人公が、もうその日暮らしで食うや食わずで立ちぼけてるわけですね。そこに老人が現れてお金持ちにしてくれる、
うん、
お金持ちになったので、都一贅沢な暮らしを始めますけれども、あやってるうちに3年ぐらい経つとその蓄えってなくなりますよね、
はい、
でなくなりますとその3年間の間ワイノワイノとやってきた友達や、うん、いろんな人たちがもう3年経って彼が無一文になると見向きもしなくなる、またね、門なしになって佇んでいるとまた同じ老人が来てまた金持ちにしてくれる、
うん、
同じことを繰り返して、そしてもうダメだと、お金があったらお金がある時だけみんなチヤホヤするけれども、うん、お金がなくなったら人なんて冷たいものだと分かったから、だからもう僕はお金持ちにならなくていいから、僕をお金持ちにしてくれたあなたのような人になりたい、千人の修行がしたいということで彼に連れられて山へ行っちゃうわけですね。じゃあ、千人と名乗った老人は都市旬に、都市旬に言ったことは千人になれるかどうかはお前の資質次第だからということで、ちょっと修行をさせるわけですね。その修行に耐えられなくなって都市旬は結局千人にはなれないんですけれど、彼が最後に言った言葉は千人になれなくてよかった、千人に、なるよりも僕は人間の心を持っていたいということで、はい、そういうところがねちょっとこう感動を誘う物語なんですけれど、はい、さあそれを私が読み聞かせということで、まあ一応朗読ですね、読み聞かせという形ではなくて朗読をもう聞いていただくということで、
うん、
30分ね、これ子供たち大丈夫かなと思ってたんですけれど、なかなかね私の目から見ては微動だにしないんですよ、みんな。
おー、なかなかね30分ね、
はい、結構しんどいんですよ、
ね、
聞いてるだけですから。でもね、みんな結構真面目に聞いてくれてびっくりしたんですけど、そんな、こんなで感想が秋津川中学校から、
ね、
はい、届きましてですね、
はい、
これをちょっと読ませていただきたいんです。まず校長先生から、秋津川中学校校長中平誠二さんからいただきました。花本ひろこさんの読み聞かせは生徒たちにとって新鮮で感動した時間だったようで、あっという間に時間が過ぎた、言葉に引き込まれた、情景が目の前に浮かんで胸がいっぱいになったなどの感想がありました、私たち教師も大変勉強になりました、お礼を申し上げますということで、はい、校長先生からいただきまして、うん、一緒にね学級通信で子どもたちからの感想が送られてきましたので、はい、これをちょっと紹介したいなと思います。はい、都市旬は一回も読んだことがなかったけど、どんなのかは少し気になっていた。けどやっぱり古そうだし、そこまで面白くないのかと思っていた。けれども読み聞かせを聞いてみると意外に面白かったし、不思議な話だったので、また少し読んでみたいと思った。 飲みのピコは息がギリギリ持ったけど言うのはとてもしんどかった。読み聞かせで聞いた本以外の本もじゃんじゃんと読んでいきたいと思ったですとか、花本さんは読むときに主人公や出てくる人によって喋り方を変えていて分かりやすかった。話は長いけど面白い本だなと思った。一回読んでみようかなと思った。のみのピコはどんどん文が長くなっていって内容も面白いなと思った。自分で言ってみて結構難しかった。初めて長い文の読み聞かせを聞いた。トシシュンは知らない話でワクワクしながら聞きました。自分で読むよりも登場人物の個性が出た喋り方をしてくれた花本さんはすごいと思った。聞いていてとても面白かった。緊迫した空気の中のナレーターのところと人物の喋り方が違い面白かった。また自分で読んでみたいと思った。自分で読んで他にもいろいろなことを感じたいと思います。一番好きだった場面はトシシュンが地獄に行っておっかさんと言ったところです。少し感動しました。これはのみのピコはなんか面白かったです。短い文が集まって長い文になっているところが面白い。いろいろつながっていて最終のみのピコの友達かなと思いました、などなどですねのみのピコって何回なとごつい思うでしょ。
ええー、もうね、
谷川俊太郎の作ですね、のみのピコ。最初ねこれはのみのピコっていう言葉から始まるんですけど、
これはのみのピコから始まる、
うん、ということで絵本ですから、絵の中には猫ちゃんと、それから猫ちゃんの背中からピンって出てるのみの絵がついてるだけなんですけどね、で次のページをめくるとこれはのみのピコを飼っているアキラくんとか、このアキラくんのお母さんとか、どんどんどんどんそのページをめくるたびに登場人物が増えていくんです。つながりと一緒にね、そのつながりを説明する文がどんどんどんどんどんどんどんどん加わっていくんですけれど、はい、最終ページいっぱいに文があるんですけれど、これをですね、一気に読む。一息で。
一息で、読める量なんですか、これは。
頑張れば読める量です。頑張れば読める量ですけれども、きちんと腹式呼吸を使って、きちんとお腹いっぱいに空気を吸って、そして自分で空気の量を調節しながら、口をブワー早く回して、ブワー言わないと言えないんですよ。まあ、だから、早口言葉みたいな感じですね。はい、ただもう、ページをめくるたんびに同じ言葉が繰り返されてますので、一文加わっていくだけですので、難しくはないです。ただそれを一気に言っていくっていうのは、これはね、体も使いますので結構面白いんです、
は
い、
それは子供たちもやったんですか。
そう、これもねひぐま先生からの提案で、これ子供たちにやって一緒にやってみたらすっごい子供たち面白がって一生懸命やるよっていうことだったんで、私なんかプチ先生になった気分でやってまいりましたらですね、みんなもうヒャヒャギャギャ言いながらやってくれましてで、最後えらい盛り上がって、はい、で先生方も一緒になって、早口言葉回し始めて、えらい大騒ぎで面白かったんですよ、で子供たちのね印象にものみのピコ結構心に残ったん違うかなと思います。
はい、
はい、というわけで、あとねもう一つ二つぐらい感想はあるんですけれども、ちょっと言ってみましょうかね。
そうですね、せっかくですからね、はい、はい、
読み始めた時に普通の喋っている声と違って低い声になったので真剣モードに入ったんだなぁとすぐに思いました。バレてますねナレーターの声からトシシュンの声、千人の声に変わった時、その人物が目の前で話しているように感じました。そして迫力を感じました。僕が一番印象に残ったのは、トシシュンは千人に言われた通りに一言も話さなかったけれど、地獄でお父さんとお母さんが鞭で叩かれているのを初めは涙をこらえて見ていて、僕は早く救ってあげてと言いたくなりました。最後におっかさんと言ってかけていったところです。偉いと思いました。でもなぜ夫さんと言わなかったのか不思議に思いました確かにねこれね、無知でしばかれてんのはおっかさんも夫さんもいるんですよ夫さんとおっかさんがしばかれてるんですけどね、まあ、駆け寄ったのはおっかさんだけで、夫さんどこ行ったんやっちゅう話でね、なかなかいいところに注目しますね。はい、最後に元の世界に戻って千人の家をもらえて、なんだか僕も嬉しくなりました。本当にトシシュンは偉いなと思いました。これはのみのピコは初めはなんだこれと思っていたけれど、途中から息継ぎをせずに読んでいてすごいと思いました。そしてまさか自分らが読むとは思いませんでした。3人で順番に読んでいる時も息継ぎなしでするのはしんどくて難しかったです。最後に一人で読むのはかなりしんどかったです。トシシュンもこれはのみのピコも面白かったです。また他の本も読みに来てほしいです。待っています。嬉しいですね、待ってます。やっても嬉しいわ。トシシュンは一度テレビの NHK で見たことがあったので、だいたい想像できて結構楽しめた。 本当にあんな老人がいて大金持ちになりたいと思った。都市春が千人になるための修行はとてもじゃないけどできないと思った。地獄に行った時の拷問がとてもひどくてかわいそうと思った。花本さんの読み方がとてもベテランっぽくてすごいと思った。下を向いて声だけ聞いていたらテレビのようだった、最後の絵本のつながり方が無理やりだったけどすごかった。これのみのぴこのことですね、うん、自分も言えてよかったということで、皆さんそれぞれ感想をくださってます。すごく
楽しんでいるというのはもうね伝わってきますよ ね。
これはねちょうど1年生、うん、中学校1年生の学級通信をいただいてますので、はい、これ1年生の、1,2,3,4,5 人ですね、
はい、
1年生の5人からの感想としていただいてます。こんな風に感想をいただいたらなんかすごく嬉しいです ね、うん、またね私も行きたいなと思ってるし、待っててくれるならぜひぜひ行かせていただきたいなと思いますけれど、
ね、花ちゃんの宝物になりますよね。
そうなんですよ、うん、あのね、うん、本当にねあの途中やっぱりね30分読むのを聞かせるっていうのはしんどいやろなってこれ思うわけです、
はい、
思うわけなので、私もちょっとやっぱりねチラチラっとこう、うん、子供たちの反応を見ながらなんです。微動だにしないので、ひょっとしたら微動だにせえへんよ、ことは寝てんちゃうかと思ってちょっと見るわけなんですけど、いや寝てない寝てない、ちゃんと起きてこっち見てるわみたいな感じでね、いや本当に本当に真剣に聞いてくれたのが私としては嬉しかったですね。でこういう感想もいただいて、
はい、
きちんと聞いてくれてたんだなというのがよく分かりました。で一回読んでみようと思ったっていうのがやっぱり何より嬉しい感想です ね、
うん、
読み聞かせですとか、あと言葉の玉手箱をね、
はい、
毎回作らせていただいてるのも読書をするっていうことに対しての興味の扉口になればいいなと思う部分と、はい、うん、それから読んでる時とそれから聞いてる時っていうのはまた違う想像力が湧いてきたりとかね、
はい、
読み手によって違う想像ができたりとかするっていうのももちろん楽しみの一つになるでしょうし、うん、そういった部分の狙いも含めてやってるところですからね。なんかこういう感想をいただくとなんか私の中ではビンゴだなと思って嬉しくなりますね。
ねえ本当にいい経験できたね。
はい、秋津川中学校のおかげでございます。そして番組のおかげでございます。あ、嬉しいですね。
はい、
はい、というわけで秋津川中学校またね行かせていただく機会があればまた報告したいと思います。
はい、ブンブン花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー。ジョイント広場ハニービー。はい。で、今日の放送予定は、
うん、
少年の主張。
お、この後ですね。
はい、うん、これは大阪府貝塚市立永寿小学校の、少年環境守り隊を作ろうということで、松本義明君。
はい。
はい。で、今日の言葉の玉手箱は、
はい、浜田亮君、これ、
浜田。
はい、はい、浜田亮君の風使いの瓶をお送りします。これ、はい、後でまた後ほど改めて詳しく紹介したいと思います。
はい。
さあ、そして途中は浜田ゆかりさんの CD からの曲も紹介しようと思っていますよ。
はい、はい、よろしく。
ブンブン、花ちゃんのジョイント広場ハニービー。
ジョイント広場ハニービー。はい、それでは少年の主張。
はい、これは早速、
はい、昨年11月6日土曜日に大阪府貝塚市のコスモシアター、中ホールで行われた分なんですけども、この少年の主張というのは子供たちというのはいろんな考えというのはね、夢、気づきというのはありますよね。それを文章にして主張アピールしていくというそういう取り組みなんです。で、主催は貝塚市教育委員会で、公演は貝塚ロータリークラブになっています。で、今回は大阪府貝塚市立永寿小学校松本義明君の少年環境守り隊を作ろうということです。うん、はい、それから聞いていただきましょう。
少年環境守り隊を作ろう。永寿小学校松本義明。僕はカンカンピックアップ運動に参加しています。自治会の取り組みの一つとして、小学校1年生ぐらいから今までずっと続けています。その取り組みをして思うことがあります。それはゴミがなくなるときれいになり、心がすっきりするということです。自分がゴミを一つずつ拾うだけで、その周りが みるみるきれいになります。緑をした汚い空き缶を拾うこともあります。正直汚くて嫌だなと思う時もありますが、誰かが使わないと空き缶などはずっとそのまま残ります。手を汚しながらも一つずつ拾うからこそゴミがなくなり、公園と岸と溝もきれいになります。自分の知ったことが環境にも地域にも役立っていると思うと少し嬉しくなります。本当はゴミを捨てる人がいなくなるともっと嬉しいです。散らかったゴミを見ると嫌です。ゴミを散らかすのは絶対にダメだなといつも思います。僕のお父さんは自治会の定期的な掃除の日だけじゃなくて、ほぼ毎日団地の階段や水などを掃除しています。お父さんはすごいと思います。水を掃除しないと落ち葉でいっぱいになり、台風や大雨の時は水が溢れます。毎日の掃除のおかげで水が溢れません。お父さんはその落ち葉を拾い畑の肥料にします。落ち葉を畑に埋めるだけで良い肥料になるんだよと教えてくれました。今の農業は化学肥料や農薬をたくさん使います。化学肥料や農薬の使いすぎは良くないです。ミミズや昆虫もいなくなり、自然の仕組みも少なくなるのでよくありません。僕は時にお父さんと一緒にゴミ拾いや水やり、雑草を抜くこともあります。落ち葉というゴミも使い方次第、考え方次第で役に立つものに変わることを学びました。お父さんは畑で野菜や果物を作っています。夏はゴーヤやかぼちゃ、秋にはネギや唐辛子などを育てています。みかんの木やぶどうもあります。畑で作ったものを知り合いの人や近所の人たちに持って行ってあげると、もらった人たちはとても喜んでくれます。その喜んでくれる人の顔を見るのが嬉しいとお父さんも言っています。作物を植え、水をやって育て、雑草を抜いたり肥料をやったりと大変なことが多いですが、太陽の光や雨などの自然の恵みを受け、身近なる様子を見たり、収穫したものからお母さんが料理を作って美味しく食べたり揚げたりするのが僕たちの喜びです。僕のもう一つの考えは、住むところにいろいろな花を育てて緑を増やす活動をする若い仲間を増やすことです。若い仲間を増やすことが環境を守ることにつながっていくことと思います。若い皆さん、僕と一緒に環境問題を作りましょう。日本の未来は少年の力を育てるかどうかに決まるとお父さんから聞きました。僕は良い環境を考える仲間を増やしたい。その地域、その団体で必要なことを若い人だけで考え、行動していきたい。実際に若い人だけですると失敗もあると思うけど、自分たちで相談してやっていくことが大事だし、続けることにつながると思います。外国では環境問題のような若者の活動があるとお父さんから聞きました。他の国では当たり前のように社会の中にあり慣習としてあります。でも日本では環境を考え実行する若者だけの団体が周りにはほとんどありません。僕たちは若いし才能もあるし夢を持っています。また将来の希望を持っているし、これから勉強で知識を身につけ成長していきます。僕たちの知識と才能を生かして良い環境を作る。そして自分たちのことは自分たちで考え、話し合い、人の気持ちを動かして 行動する、 相手のことを理解し尊重し認め合うことができれば仲間が増えると思います。自然を大切に、近くの人を思いやり、身近なことから若者たちが中心となって考えること、やることが大事だと思います。当然若者だけではできることは限られています。大人も必要です。大人はアルバイトになって、主役は若者、交流少年環境問題を作りたいです。小さな場所でも花は育てられます。そうすれば街はきれいになります。僕は近くの公園や道のゴミを拾い、ゴミのポイ捨てをしない意識を持ち、緑を増やすことから始めたいと思います。そしてその取り組みを通して環境を考える仲間をどんどん増やしていきたいと思います。
はい、今回は大阪府貝塚市立永寿小学校松本義明君の少年環境守り隊を作ろう、それを聞いていただきました。
はい、地域の、ね、清掃活動を始めるところから世界の環境も考えていこうというこういうテーマがあったわけですが、うん、地域のね、清掃活動について彼は、はい、それにもちろん自分が参加しているので、いろいろと詳しいことを、この中で話をしていました、
はい、
で彼のお父さんもそういった活動にきっちりしっかり取り組んでいて、
ね、参加されてると ね、
うん、自治会の方でしっかり取り組んでいて、お父さんご自身も、畑で作物を作っている、はい、その作物の肥やしにするために地域の清掃活動の際に拾い集めた
落ち葉
を使っているというね、うん、エコーの循環ですよね。こういうのも少しお話の中で聞けたりなんかして、うん、なかなか面白く聞かせていただきました、ね。世界の環境を考える、世界の環境を考え出すと本当に話がねとても大きくなってしまって、
はい、
どこまでどんな風に考えたらいいんやろうみたいな、
どこまででき
ん
ねんっていうね、ね、そういうの
あ、そして個人の力では世界の環境を守るというのはあまりにも、はい、大きさが違うところなんですけれども、
はい、
ただ彼のように地域のゴミを拾うというところ、本当に小さなことかもしれませんが、今目の前にあることをまず始めてみる、それがたくさんの人が参加することで、ひいては地球の環境を守ることにつながっていくんだという、このつながりをね、
はい、
今彼は小学校6年生なわけですけれども、うん、この6年生の段階でお父さんと一緒にこういうことを考え始めるというのは素晴らしいきっかけなのではないかなと思いますね、
はい、
うん、で今お父さんが畑で作物を作っていらっしゃって、はい、そのための、落ち葉を使って、落ち葉を土の中にこう埋め込むことで肥料にしてというとてもエコな循環をお父様もなさってらっしゃるようですけれど、
はい、
うん、実際ね現在、ね、今松本君もお話の中で化学肥料を使いすぎるのは良くないんだ、
はい、
土壌の中の生き物もみんな死んじゃうんだということを彼は知識としてきちんと知ってますので話をしてましたけど、
うん、
でこれも昔と現在とはもうだいぶね環境的なというか、
そう、
考え方が変わってますからね、
うん、
もう化学肥料を使えば、
はい、
手っ取り早く野菜は育つし、はい、虫はつけへんし、うん、いうのでね、当たり前のようにこれ個人で農業やってらっしゃる方も使ってるんじゃないかと思うんですけど、
はい、
ブンブンのちっちゃい時とかどうでした？
そうね、もうちっちゃい時でも、うん、10年前になるので、
ね、
その頃はっていうとね、
大きなったもんね、ブンブンもね、うん、もうだいぶ大きなってますもんね、うん、
その頃はね、
うん、
もうね化学肥料っていうのはねそんなに出てるっていうふうじゃなくて、
ああそうなんだ、
はい、
うん、
もう畑の隅にはね、うん、その肥料の入れる、それをね、貯める場所ありましたしね。
肥料のそれをねって、肥料のそれって何さ、肥料のそれを貯めるその場所って何さ。
それはね、うん、人間が排出したものなんですけどね。
排出、
排泄。まあ、排泄で、そういうのを貯めて、それを肥料に
してた。これダメですね。
そういうの
ちょっとだけ知ってるよ、花ちゃんも。
うん。
うん、ね、それがもっと普通に、当たり前にあったということ
ですね。そうそうそう。もう畑ってあれば、隅の方に必ずあったっていうのでね。
もう個人個人がそういうのをきちんとこう声だめを持って、それが肥料だった、う
ん、だったね、うん、ね、まあ、いろんなね業種とかいろんな問題もあるでしょうけれども、
あ、衛生環境的なものですね、
はい、だからね、その時にはすごい立派な、うん、野菜ができてたっていうのはね、 今でも覚えてますよね。
あ、じゃあいい肥料、本当にいい肥料になったんですよね。
ですよね、うん、それがね、うん、化学肥料に変わってしまって。
ブンブン、それさ、声だめにはまったりとかしたことないの？
私はないですよ。私はないですけどね。もうね、声だめもね、うん、もう長い間ね、そういう使ってなかったらね、上がね、もうカッパカッパいうのは硬くなるんですよね。
そうなの？
わからないんですよね。
え、わからないっていうのはどういうことですか？歩いてて、そこにそれがあることがわからないということですか？
そうそう。もう草もね、草もね、うん、もう、
埋められてるからね、苔が。
そう。で、そこにね、友達がハマったりね。う
ん、え、ハマ、でもカピカピになって言ったらハマれへんやん、ね。
いや、最初はいける、気がつかれがふっと一歩行きますやん。次が重さでドボンって行
く。ほな、表面だけがカピカピで。
そうそう。
中はカピカピじゃない、うん、いうこととか、はい、
そういうのはね。
きついな、それ。
じゃあね、そういうのはもうほとんどないと思いますけどね。ね、そういうのを、放置してたらね、もう、大変なことだっていうことで、ね、もうカバーとかね、蓋してると思うんですけども。
ああ、はいはいはい。
まあ、でもね、今そんな使ってるところは、まあね、ないと思うんですけどもね。
そうですね。うん、現在的にはもう、ほぼないでしょうね。
ね、でも、うん、ひょっとしたら、もうね、田舎の方ではね、さらに田舎の方ではね、まだあるかもわかりませんけれども ね、それも勝手に想像して言ってるんですけど。
うんうんうん。まあ、あるのかもしれないです。うん、ただね、やっぱりそういう、そういった形で肥料、を使うといいんだっていうことをやっぱりご存知な方というか、
はい、
そういう年代の方で農業を営んでらっしゃる方っていうのはね、化学肥料を使わずに本当にいいものを育てようと思った時に、うん、やはり肥料の問題ですとか、
はい、
やっぱり考えると思うんですよね、うん、でそうなった時にその例えばこの、ね、松本君のお父さんみたいに落ち葉を土の中にこう入れてしまおうとか、
はい、
で落ち葉だけだと、肥料としてはもう一歩足りないなと思ったら、うん、そういう鶏糞ですとかね、未だ使っている場所確実にあると思います、はい、それは肥料として売ってたりとかね、うん、販売してたりとかもする形ですから、
ありますよね、化学肥料ではなくてね、
そうです、うん、そういったものをね、全てがというとなかなか大変なのかもしれませんけれど、はい、例えばこういう作物を作っている方が、化学肥料を使わずに化学薬品を使わずに本当に天然のものだけで作ろう、はい、ということをもっとこう画期的な方法で、ね、どんどん広げていったりですとか、
ね、でもありますよね、先ほど鶏糞ってありましたけど、うん、牛糞なんかでもね、
そうですよね、
すごい肥料になりますよね、
うん、ね、そういった活動というかね、うん、そういう、はい、考え方がもっとこれから大きくどんどん広がっていて、まあ、昔帰りというわけではないですけれども、うん、今いろんな、環境問題ですとか、それから、はい、害ですね、体に人体に害があるものをできるだけ排除していこうということで、いろんなところで市民活動なりなんなりあるわけですから、そういったものがね、どんどん考え方がどんどん広がっていくといいなと思います、
うん、
で、そういうことを考えるきっかけにも松本くんの ね、この話ってなりました
よ ね、
で松本くんもね、これ一生懸命少年環境守り隊を作るんだとこう言ってますけれど、はい、これあれですよ、守り隊を作る言うて川とか、例えば川とかね、うん、清掃活動とか、その少年守り隊ができたとしてですよ、はい、じゃあこの川を守り隊が守るでみたいな話になって、うん、これ本気でこれ取り組んでいきますとね、川一本浄化できると思いますよ、うん、あっという間に、
ね、実はね、貝塚市に川がありますよね、
うん、釘川
ってこれは本当に、ね、はい、桂木さんの元から、うん、この大阪湾に流れてるんですけどね、うん、これが、数年前にワースト1になったんですよね。
あ、全国、汚い汚いね、そうですね、日本全国ワースト1になって、うん、
はい、
本当に汚い名前と書いて汚名を
そうそう、ね、汚名返上しようというのでね、小木子探検隊だったかな、
うん、
ね、子供たちが、グループ作って、で、それを、きれいにしていこうっていうのはね、そういう運動もね、貝塚市にはありましたよね。はい、
あ、なるほど、それの結果、ものすごく小木川きれいになったんですよね。はい、このちょうどね、少年の主張の審査員に入ってらっしゃる自然遊学館の館長でもいらっしゃる川村純吉先生が、
はい、
ちょうど自然遊学館に私たちハニービーでお邪魔をして、
あ、お邪魔しましたね、
はい、自然遊学館のインタビュー、はい、自然遊学館の館の内容ですとかね、はい、どういった形で利用していますかっていろんなことをお話を聞いてきたんですけれども、うん、その時に川村先生がおっしゃってたのは、その小木っ子探検隊の ね、お話で、
きれいにしようっていうのでね、
はい、で透明度がどんどん出てきて、上流の方ではもう素晴らしい生態系が出来上がってきているというのを彼は一生懸命お話ししてくださってましたね、はい、ですからやはりこの小さなことであったとしても、一人一人が小さな自分の目の前にあることを一生懸命取り組んでいくっていうことは、ひいては世界の環境を変えていくという大きな力につながっていくんだなというのを これから彼はもっとそのつながりの部分をこう直視していく目が養われているんじゃないかなと思います。そんな自分の目ができているということをそのね、彼の考える守り隊に入って隊員になってほしい人たちにどんどんどんどん伝えるエネルギーを持っていってくれるといいなと思いますね。はい、はい、ではその、館長の自然遊学館館長の川村仁吉先生からのコメントも
ありますし、
で
本人のね、うん、発表した後の感想もありますので、うん、慌ててお聞きいただきたいと思います。
永住小学校松本義明です。すごく緊張しましたけど、まあ、まあ自信はないけど、まあ、いい気だったと思います。
少年環境守り隊を作ろう永住小学校6年松本義明さん。松本さんは影日向なく地域の美化に努められているお父さんに連れられて一緒に行動されておられました。だからお父さんの言葉は実践力のある正義の教えとして素直に聞き、自らはっきりとした考えを確立されました。そうです、少年環境見守り隊を作り仲間を増やしていくプランはすごく大切で素晴らしいことです。また落ち着いて堂々と発表され、発表しようとする意気込みを強く感じました。
ブンブン花ちゃんのジョニーと広場ハニービ
ー、ジョニーと広場ハニービー。はい、続いて浜田ゆかりさんのコーナーです。
はい、奄美大島の、はい、シンガーソングライター教諭、
はい
はい、学校の先生をしながら歌も歌ってらっしゃるという浜田ゆかりさんですね。今日お届けするのは浜田ゆかりさんのアルバム風の記憶の中から日食をお届けします。聞いてください。
白い
ジョイント広場ハニービー、はい、言葉の玉手箱です。
はい、言葉の玉手箱の時間です、はい、今日はですね、頭でっていうか冒頭でご紹介もしましたけれども浜田亮さんの作品で風使いの瓶、
はいはい、風使いの瓶、
はい、作者名もそれから作品名も皆さんほぼ聞いたことがないと思いますけれど、うん、はい、これはですね実は、昨年ですね2010年の12月、ハニービースタッフが4人揃って奄美大島に飛びまして、はい、奄美大島でいろんなことを取材させていただいてたんですが、はい、奄美大島の図書館が主催をしております、まあ、鹿児島県立ですけれどね、はい、奄美大島の図書館が主催しているネリアカナヤ創作童話コンクールというのが、はい、2010年ので第7回と言ってましたからもう7年
間 ね、 そうですね、うん、
もう続いてるわけですよ、うん、でこの創作童話コンクールって何ですのって言いますと、はい、この図書館が主催をしまして、うん、奄美大島のすべての市町村の子どもたちにお話を持っていきまして、で全員参加とかそんなね強制参加とかじゃなくて、はいですね、はい、童話を書きたい子は書いて応募してくださいというやつなんです、
ね、え、
学校ぐるみで取り組んでくださいとかでもないんです、はい、書きたい人は、うん、童話を書きたい人は書いて応募してください、応募作品の中から今年の優秀作品を決めますコンテストですよ。
小学校1年生からですよね、
う
ん、
そうそうそう、中学生も参加 OK で ね、 ねでこれがですね結構な数集まるそうなんです、うん、で図書館が一生懸命こう毎年ね優秀作品を選びまして、うん、で、優秀作品だけをこう閉じてこう記録したり、また応募作品全部を閉じてこう記録したりするアーカイブを全部図書館が持っていて、はい、著作権も図書館にあるそうなんですけれど、はい、このネリアカナヤ創作童話コンクール、この番組でね、はい、言葉の玉手箱そして立ち上げて音声に立ち上げて皆さんに紹介していきたいということで、うん、はい、図書館からの許可もいただきまして、
でこのネリアカナヤってどういう意味だったかな、
うん、もうブンブン忘れちゃいましたが、はい、ネリアカナヤは海の彼方にある桃源郷という意味でございますね、はい、
海の彼方を目指してるよね、
うん、そうそう、もう見たこともないけれども、うん、もう楽園のようなところが海の彼方にあるいう、そういうイメージで、うん、撮っていただければいいなと思います。そういう場所のことを指している、はい、それがネリアカナヤ、
ね、
はい、奄美大島の言葉島口ですね、はい、私たちにはちょっと理解が聞いただけでは理解しにくい音ですけれど、ね、はい、ネリアカナヤ、そういう意味です、はい、で今回お送りするのは奄美図書館主催2009年度第5回のネリアカナヤ創作童話コンクール、あ違うごめん、2009年度かな8年度かな、第5回、とにかくね第5回目の時に小学2年生だった浜田亮君の書いた、当時そうです当時小学校2年生だった時に書いた、作品ですね、はい、これが風使いの瓶です。まずはこれを聞いてください。
はい、花本弘子の言葉の玉手箱。この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。
今回は奄美大島で毎年行われているネリアカナヤ創作童話コンクールに出品された作品の中から2008年度第5回小学2年生の部における最優秀賞受賞作品、浜田亮さんの風使いの瓶を紹介します。遠い昔、人々が恐れ敬い神と崇めた神羅万象の数々、森に川に山に海に精霊が宿り、八百万の神々は人の暮らしのすぐ隣に存在していました。日本の南端、サンゴ礁に浮かぶ奄美加計呂麻島、雄大な自然を残したその島には現在も精霊たちが集い語らう場所が実在するのかもしれません。ではその場所への扉を開けてみましょう。
転校したくないな。
健太は小学2年生。この春、大きな町からこの加計呂麻島に家族で引っ越してきたのです。
友達できるかな。
初めての転校なので、いつもの元気がなかなか出ませんでした。
健太、散歩でもしてきたら。
お母さんにそう言われて、海の見える山道を散歩することにしました。山のてっぺんまで登ると、
うわぁ、綺麗だ。
太陽の光を反射して海はキラキラと輝いています。
山のてっぺんは気持ちいいな。
涼しい風が吹いてきたその時です。今までに聞いたことのない鳥の鳴き声が聞こえてきたのです。健太は家に帰ってからお父さんに聞きました。
健太、それはきっと赤松瓶だよ。
健太は早速お父さんと図鑑で調べてみました。
本物を見てみたいな。もう一度あそこへ行けば見れるかも。
翌日、健太はあの山のてっぺんに行きました。すると健太を見ていたかのようにと声がしました。健太は思わず真似をしました。
キョロロロロロロロ、
どこからか風が吹いてきました。健太もまた
キョロロロロロロロロ、
ピューッと風が吹いた。その時、そこに小さい赤松瓶が現れこう言いました。
君って赤松瓶なの？
あ、赤松瓶が喋ってる。
健太がびっくりしていると、
なんか変な赤松瓶だね。体はでかいし赤くない。
僕は人間だよ。
へえ、僕は初めて人間と喋ったよ。僕の名前はビン。これでも立派な風使いさ。
風使いって何？
風使いを知らないの？僕ら赤松瓶は風を起こしたり風を操ったりできる風使いなのさ。
どうやって風を起こすの？
見ててよ。
ビンは羽を胸の前で合わせるとパサパサと3回動かしました。するとビーンの体はもっともっと赤くなって輝きました。ビーンが鳴いたその瞬間、とっても涼しい風が健太の横を吹きぶけていきました。
なんて気持ちのいい風なんだ。エアコンの風なんかよりずっといい。
健太は心からそう思いました。
気に入ってくれた？僕たち友達になれそうだな。
僕健太、明日もここに来るよ。
健太はニコニコしながら手を振りました。
健太、ニコニコしてお友達でもできたの？
家に帰るとお母さんにそう言われました。
うん、とっても素敵な友達ができたんだ。
夕方の涼しい風が吹いてきました。
あ、これはきっとビーンが起こした風だ。ねえお母さん、ここではエアコン買わないことにしようよ。
あんたが欲しいって言ったんじゃない。どうしたの？
この島には風使いがいるんだ。僕の友達さ。
次の日の朝、
ケンタはまたあの山に行ってみました。ケンタがキョロロロロロロロと言うと、風が吹いてきてビーンが現れました。ビーン、おはよう。ねえ聞いて、僕たちエアコン買わないことにしたんだよ。涼しいビーンの風が楽しみなんだ。嬉しいな。僕たちの風を待っている人がいると思うとやる気が出るよ。でもね、昨日父ちゃんに人間のことあってはいけないって言われたんだ。せっかく友達になれたのに。会えなくても友達は友達さ。僕は風使いだから、君が嬉しい時も楽しい時も悲しい時も泣きたい時もいつだって風を送るよ。だからずっと友達さ。じゃあ僕はいつも風が吹くときはキョロロロロロロって赤小ビンゴで答えるよ。発音練習しとけよ。ケンタとビーンは一緒に笑いました。じゃあ僕、仕事の時間だからそろそろ行くね。涼しい風が木の葉を揺らしました。ケンタが空を見ていると、ふわり真っ赤な羽が一枚落ちてきました。ケンタはその羽を拾うと大事にポケットに入れてにっこり笑いました。かけろまの森の奥、深い緑の中から現れた赤い鳥。不安と孤独を抱えた一人ぼっちの少年は、ビーンの声に耳を澄ませ、ビーンの風を肌に受けることで、大自然の中で生かされていることに気づき、成長していきます。花本ひろ子の言葉の玉手箱。今回は、濱田涼さんの創作童話作品、風使いのビーンを紹介しました。悲しい時、寂しい時、心の窓から入り込む優しい風、その窓を大きく開けさえすれば、風はあなたの中に向かってそよぎ、孤独や苦しみを運び去っていきます。あなたに吹いた風のように、あなたは誰の風使いになりますか？
手箱、
なかなかいい作品でしょ。ねえ、ね、お友達が欲しいなと思ってる少年が主人公なんですけれど、
はい、
友達をね、どんな風にこう友達とどんな風にコミュニケーションしていくのかとか、うん、あとエアコンいらないよとかっていう話をしてました。ね、こういうところからね、うん、環境問題であるとか、彼がどこまで考えたかは知りません。小学校2年生ですからね、うん、どのくらいまで考えてこの作品を書いたかとか、うん、その作品を書くときに狙いがあったのかとか、そういうところはもう誰にもわからないですしね、うん、もうね、本人も多分分かってないと思うんですけど、うん、ただ今こうして聞いてみて、
はい、
私たちが何を感じるのかというところを考察しますと、うん、例えば一つ環境問題を取り上げてるんじゃないかなっていうことも感じますよね。
環境問題ですよね。
感じるでしょ。ね、本当に自然の風というのが涼しく森の奥から吹いてくる、うん、その風を涼しいという、涼しいと感じてそれを喜んで享受する気持ちというかね、ゆとり余裕さえあれば、うん、科学文明の生んだ利器はいらないっていうことなん
ですよね。今ね、ちょっと暑かったらね、エアコン
すぐにエアコンつけちゃえば、
寒かったらエアコンとかいう形でね、すぐね頼ってしまうとあるけども、自然の風をね、
その自然の風を楽しんだりとか感じたりとかする余裕を現代人は失ってるのかもしれませんね、便利さのおかげでね。そういったことも感じさせてくれました。まだまだね、でもこの作品他にもね切り口がいっぱいありますので、うん、もういろんな切り口を考えさせてくれる作品っていうのはね、秀作なんちゃうかなと私は思います、
ね、思いますよね、うん、やっぱ奄美独特のね赤松瓶も出てきますしね。
そうです ね、この独特の風土、うん、気候というのもなんかこう網羅されて紹介された感じがしたでしょ、はい、うん、なかなかね、
小学校2年でしょ、
はい、
話になりますけどね、もうびっくりしますよね。
そんな絞り取るような声だ
ったんで、いやいや本当にもうそれだけね感心するっていうかな、うん、条件が浮かんでくるんですよね。
あ、なるほどね、うんうん、それもねやっぱりいい作品の条件の一つかな
と思うんですね。なんか最優秀になるっていうのがね素晴らしいと思うしね、それだけのことはあるな、ことはあるの偉そうなこと言ってますけどね
、はい、ブンブンもね、うん、ぜひこの創作童話自分で書いてみたらいかがでしょうか。あのねぎやかなやに持っていくことはできませんけど、
ね、こんなね純粋な気持ちに今なれるかなと思うけどね。
そうですね、あの声だめはまってた頃の純粋な気持ちに戻ってください
またそんな話戻る
おもろかったもん
ね
さあの、はい、ブンブンの少年時代の振り返りはよしとして、はい、今日の振り返りをしておきましょう、は
い、
ブンブン、
まずね、あの和歌山県に花ちゃんが行ってきたということでね、
秋津川中学ですね、
はい、はい、もうね紀州備長炭のふるさと、備長炭で楽器を作ったね炭金のふるさとでも言えますよね、はい、秋津川中学校行って読み聞かせをしてきたということで、
はい、芥川龍之介の都市春と、はい、それからこれは飲みのピコ、谷川俊太郎の作品を読み聞かせで、はい、させていただきました。いい感想を、ね、はい、いただいて私もとても嬉しかったです、
本当に宝物できましたよね、はい、で続いて大阪府貝塚市立永住小学校の
6年生、
ま、6年生松本義明さんの少年の主張、
はい、
少年守り隊を、
少年環境守り隊を作ろう作ろうを紹介しました、
はい、で浜田ゆかりさんのコーナーで日食聞いていただきました。で言葉の玉手箱は、
言葉の玉手箱は風使いの瓶、浜田亮さんの作品を紹介しました、
はいはい、ね、今日も情報満載でお届けしました、
はい、はい、この番組は、はい、番組ホームページ、番組制作室ジョイント広場ハニービー番組制作室番組記録の、放送記録のページから、はい、聞けるように、はい、後々ね配信ができるようにしていきますので、はい、FMBC の放送を聞き逃した方は、はい、ぜひ番組制作室の方でチェックし直してください、ね、
チェックしてください、
はい、ではまた
来週お楽しみに。
はい。